恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。ここしばらく本当にお葬式に参列したり、また式をさせていただくことが続いております。松川美希姉妹のお父さんの神田兄弟の葬儀、田中陽子姉妹のお母様、また米光兄弟のお父様、そして一週間前は三塚さんのお母さん、そして昨晩は小山さんの大切なおじい様のお別れの会、まさに昨晩ここで行われました。こういった方々一人一人の最後のお姿を思い浮かべるとき、それぞれが実は厳しい病との戦いの後に亡くなられました。亡くなられた方々のことを思うと、死の川を越えるっていうのはそう簡単ではないということを知らされています。パウロはその激しいまた厳しい伝道旅行の中で次々と迫害や困難に出会います。そうした戦いの中で生み出されたクリスチャンに向かって、使徒の働き14章の22節アウトラインに書き出してありますが、こう励まし進めました。弟子たちの心を強め、この信仰にしっかりとどまるように進め、私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと言った。私たちが神の国に入るには多くの苦しみを経なければならないと言った。わずか2週間前の日曜日夕方、小山さんの病室を訪ねして、どんなに厳しい状態かと思いましたら、なんとベッドに腰をかけて輸血を受けている最中でした。そして喋ること一生懸命ですね、どうしてこんな状態になったかのですね、お話をしてくれました。しかし本当にですね、彼の5年間にわたる癌との戦いの日々はとても、もちろん山あり谷ありですけれども、でも辛い病との戦いを経て天国に凱旋されたわけですが、私たちはイエス様を信じて平穏無事な人生を送り、最後は苦しまないで長患いしないでひょいとばかり天国にジャンプしたいと思うんですが、そうはいかないようです。私は本当に痛がりですので、死は怖くないんですけども、死の時の痛みはとても今からですね、考えるとちょっと神様お願いだから死ぬ時痛いのだけは勘弁とですね、言いたくなるぐらいですね、のものですけど、なかなかそうとばかりはいかないようです。イエス様もご自分に従ってくる弟子たちに向かって決して甘い言葉で安楽な歩みを約束されることはありませんでした。あなた方は世にあっては困難があります、しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのです。問題はクリスチャン生活、クリスチャン人生は安楽椅子に座って体をゆすっているような簡単なものではないことは分かっているんですが、現に迫害を受けたり馬鹿にされたり差別されたり無視されたり長患いをしたりすると、心はくじけてうなだれて悲しくなってしまいます。何もかもが灰色に見えて嫌になってしまいます。幾度も触れましたように、 今私たちが学んでいますヘブル人への手紙、この受け取り人は様々な迫害や困難の中にあるクリスチャンたちでした。そして中で動揺する人、信仰の旗印を上げるのをやめて口を閉ざし、心を閉ざしてしまう人、愛と善行の働きが虚しくなってやめてしまう人、ついには集会から次第に足が遠のき、群れから離れてしまう人たちが出てきたのです。それどころか、せっかくクリスチャンになりながら、そこから離れて、罪の生活に逆戻りする人さえ出てきたというのです。ヘブル人への手紙の著者は、心からの愛を持って、そんな一人一人に声をかけ、励ましを与え、さらに先週の箇所では、相当に強い誤張内容で愛の警告を与えたのでした。今日の箇所では、この手紙の受け取り人たちに著者は、初めの愛を思い起こさせようとします。32節の後半に、初めの頃を思い起こしなさい。初めの頃、この受け取り人のクリスチャンたちがイエス・キリストを信じてスタートした、クリスチャン生活をスタートした初めの頃はどうであったか。32節、もう一回。あなた方は光に照らされて後、光に照らされて彼らはクリスチャンになりました。罪の暗闇に閉じ込められていたものが、誠の光であるイエス様に出会い、暗闇から光の中へ、死の世界から命の世界へ、不安と恐れから希望と喜びの中へと移されました。すると、苦難に遭いながら激しい戦いに耐えた初めの頃、彼らはクリスチャンになったのですが、彼らを取り巻いている境遇環境は、古くからの習慣や偶像礼拝、また当時はローマ帝国の支配のもとにありますので、ローマ皇帝を神とする皇帝礼拝が支配している時代です。そんな中で、目に見えない唯一の誠の神様を神とし、十字架で死なれたイエス・キリスト、復活されたイエス・キリストを救い主と信じるクリスチャンたちは、実はその信仰を持つだけで命がけだったのです。様々な苦難に、迫害に、そして激しい戦いに直面させられたのです。ところが、彼らは、そのような苦難よりも、イエス様に出会い、イエス様に与えられた喜びの方が、希望の方が、はるかにそのような苦難に勝っていたために、彼らはそれらに耐えることができたのです。33節。人々の目の前で、そしりと苦しみとを受けたものもあれば、紀元64年、ネロ皇帝の時代に、ローマに住んでいたクリスチャンたちは、想像を絶する苦しみに合わせられました。その時代の歴史家、タキトゥースっていう人は、こんな記事を残しています。彼らは殺されるとき、なぶり者にされた。すなわち、野獣の毛皮をかぶせられ、犬に噛み裂かれて倒れる。あるいは十字架に縛り付けられ、火が落ちてからは夜の灯火代わりに燃やされた。なんとクリスチャンたちは、飢えた犬やライオンの前に毛皮をかぶせられて、突き出されて殺されたり、また体にタオルを塗られて、そして杭に釘付けられて、夜には火をつけられて、灯火代わりに用いられたと、歴史家タキトゥースは書き残しているのです。このような目にあった人々の仲間になったものもありました。あなた方は捕らえられている人々を思いやり。もしもです。もしも、この日本に、迫害が起こって、この教会の誰か一人が、今日の司会の鈴木兄弟が、その信仰のために逮捕されました。 そして金沢刑務所に今留置されました。入れられてしまいました。するとそのような迫害が日本に起こったということを知って、そして鈴木兄弟が逮捕されて捕らえられているということを知ったら、皆さんどうしましょう。自分たちも次には捕らえられるかもしれません。同じ目に遭わせられるかもしれません。できれば内灘聖書教会からは遠ざかり、鈴木兄弟の家からは遠ざかり、私はそんなこと関係ないっていう素振りをして自分を守るはずです。しかし彼らはそうしなかったのです。あえてそうした人々を訪ね、仲間であることを隠さず、その必要を満たそうとしきりに差し入れを持っていったのです。それは本当に危険な行為でした。それでも彼らは捕らえられた兄弟姉妹を放っておけなかったのです。そしてその次、またもっと優れたいつまでも残る財産を持っていることを知っていたので、自分の財産が奪われても喜んで忍びました。もしもです、もしもそんな迫害が起こって、そして日本人がクリスチャンは非国民だということで、クリスチャンに対する憎しみが燃え上がって、クリスチャンたちはこの日本に生きている価値はないということで、今度は江川家のお宅にボートが襲いかかって侵入します。そして家の中にあるものを全部、大事にしているペットも金魚も家財道具、全部電気製品も全部を持ち去ります。いや、そういうところではなくて、お前はここにもう住んでおる価値はない、出て行けと家を追い出されます。そうするとなんと江川一家はホームレス、コンビニの前のゴミ箱を開いて、そして何か残り物はないかと、そういう生活になったのです。そうするとどうですか皆さん。しかし彼らはそんな時、もっと優れたいつまでも残る財産を持っていることを知っていたので、自分の財産が奪われても喜んで忍びました。歯を食いしばって痩せ我慢したんじゃなくて、喜んで忍びましたというのです。それがこのヘブル人の手紙を受け取った受け取り人たちの初めの愛の姿、すなわちイエス様を信じた初めの頃のあり方はまさにそのようだったというのです。クリスチャンになった初めの頃はイエス様への信仰に熱く燃えて、救われた喜びに溢れて、感激の方が強かったために、こうした激しい戦いや苦難に耐えることができました。人はしばしば逆境の時よりも順境の時の方が倒れやすいと言われます。苦難は人を強くしますが、成功や繁栄は人を堕落させることが多いのです。あんなに苦しみに耐えていた彼らが、その初めの愛から離れて、なんとこの手紙が書かれた時代、軟弱になり、へっぴり腰になっていたのです。熱心なクリスチャン生活の話は思い出話の中で、昔はそうだった、わしも若い頃は、しかし今はへっぴり腰クリスチャンになってしまったというのです。32節に非常に珍しい言葉が使われます。もう一回ご覧ください。あなた方は光に照らされて後、苦難に遭いながら激しい戦いに耐えた初めの頃、この激しい戦いの戦いという言葉、これは元々の言葉ではアスレーシスという言葉が使われます。実はこのアスレーシスという言葉はもう日本語になっているように使われている、アスリートとかアスレティックス、スポーツ選手とかスポーツという意味の 言葉の元になっているスポーツ用語です。スポーツの秋真っ盛りです。野球は日本もアメリカもナンバーワンをかけての戦いが繰り広げられています。昨夜何が起こったか私は言いません。憎しみを買うかもしれませんから。サッカーやゴルフなども興味津々です。私たちはただ楽しんで見ていますが、プロの選手たちはその陰で血の滲むような辛い練習、訓練を続けているのです。たくさんの手紙を書いたパウロの時代も、スポーツは非常に盛んでした。パウロはしばしばそういうスポーツ用語表現を用います。彼はスポーツ選手の厳しい訓練を知った上でこんなことを書いています。第一テモテ4章の、そこには8、アウトラインには8とありますが、7の後半から。経験のために自分を鍛錬しなさい。肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが、今の命と未来の命が約束されている経験は全てに有益です。ここで肉体の鍛錬とある言葉、英語ではフィジカルトレーニングとかボディエクササイズと訳されています。なんだか英語の方がピンとくるような表現です。フィジカルトレーニング、ボディエクササイズ。まさにこれらは今全盛です。金沢にもフィットネスクラブやスイミングスクールなどが乱立していて、大勢の人々が汗を流しています。若い人から年配まで一生懸命スポーツに、ウォーキングにと勤しんでいます。私も少し運動した方が良いのですが、なかなかできていません。一日1万歩歩けと主治医からは言われているんですが、もう本当に2階と下を一日何回か往復して、それ以外はほとんど机にしがみついてひたすらという時間が多くて、そして外に出るときは車ばっかり使って、歩け歩けと言われるんですけども、コンフォモールもそんなに近いのに車です。本当に困ったもんです。パウロも決して、そうした肉体の鍛錬を軽視はしません。いくらかは有益ですと言うのです。しかし、それらはただ、今の命にとって有益なだけで、それよりもずっと大切で有益なのは、経験の鍛錬だよというのです。それは今の命と未来の命の両方に豊かな祝福をもたらすから。どうぞ、ボディエクササイズをやる人は、その何倍かを経験の鍛錬に使ってほしいとパウロは言うのです。口語訳や新共同訳では、経験の鍛錬のところが、信心の鍛錬となっています。信心の鍛錬というと、なんとなく違った匂いがしてくるんですけども、リビングバイブル、私たちにわかりやすく現代的に訳した、この訳では、テモテ第一の手紙4章7節、8節は、そのままこの箇所の良い解説になっています。お読みします。バカバカしい理論や、くだらない作り話をあれこれ議論し、無駄に時間を費やしてはなりません。むしろ時間と労力と有効に使って、いつも霊的に高められるよう自分を訓練しなさい。体の訓練も大いに結構ですが、霊の訓練はさらに大切であり、あらゆる行動の原動力になるのです。ですから、あなたは霊の訓練に励み、もっと優れたクリスチャンを目指しなさい。そうすることは、今の地上の生活のためだけでなく、未来の生活にも役立つからです。いいなぁと思います。いくら体の訓練に汗を流しても、霊的な訓練、もっと優れたクリスチャンを目指しての訓練をおろそかにして、その信仰が曖昧であったり、塩気を失い、輝かなくなってしまうとしたら、なんと悲しいことでしょう。 日本中の教会が経験の訓練を大切にする人々で満ちてきたら、日本は変わってくると思います。私たちは華やかなスポットライトは浴びなくても、何億という年俸や賞金はもらわなくても、もっと素晴らしいレースに参加している神のスポーツ選手なのです。イチローや石川遼は本当にすごい素晴らしいと思いますが、私たちはそれ以上に尊い戦いに参加しているアスリートなのです。私たちクリスチャンは神のアスリートなのだ、スポーツ選手なのだという自覚をぜひ持っていただきたいのです。ヘブル書はそんな私たちに対する応援歌、エールを送ります。今日のところから三つの励ましを聞き取りましょう。第一、35節。ですから、あなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。あなた方の確信を投げ捨ててはなりません。確信。この同じ言葉が19節では大胆と訳されています。私たちはイエス・キリストこそ誠の救い主であり、この方の十字架と復活によって私たちは救われたという確信を持っています。この方以外に救いはないという確信を与えられています。この方によって私たちは大胆に神に近づき、神を私のお父さん、父と呼ぶ権威が与えられていると確信しています。この聖書は誤りのない神の言葉であると確信しています。こうした確信は単なる希望、そうであったらいいなという儚い曖昧な願望ではないのです。こうした確信は様々に揺さぶられ奪われそうになることがあります。しかし決してそれを投げ捨てないように、放棄しないようにと励ますのです。皆さん、こんな時はないでしょうか。ああ、こんな時信仰さえ持っていなければどれだけ楽だっただろうと思うことないでしょうか。ああ、こんな時他のみんなとワイワイガヤガヤと歩けたらどんなに楽だろうと楽しかろうと思うことないでしょうか。信仰を持っているばっかりになんだか貧乏くじ引いたみたいなような気持ちになることはないでしょうか。来週からいよいよヘブル人の手紙の第11章の信仰の章に入っていくのですが、この11章の25節に、ちょっと、前味ですけれども、モーセについてこう書いてあります。儚い罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。ここに、儚い罪の楽しみとあります。そうなのです。罪は楽しいのです。楽しいから誘惑になるのです。どれだけ多くの人々が、この罪の楽しみのゆえに、そこに巻き込まれてしまい、ついにはその確信を投げ捨ててしまったでしょうか。もしも、罪が初めから苦しくって、痛くって、虚しかったら、そう簡単に罪に負けることはないでしょう。しかし、罪は初めから、私たちに楽しい顔をしてやってきて、実際に楽しいのです。昔からハゲの特効薬が発明されないのは、ハゲが痛くないからだと言われます。もしもハゲが痛くて仕方がなかったら、きっと必死になってハゲの特効薬が開発されたことでしょう。そうは言っても、ハゲの本人は結構心痛いんですが、 しかし、この私たちの確信は大きな報いをもたらすものなのですと続きます。大きな報い、罪の楽しみの儚さに比べて、イエス・キリストを信じること、御言葉に従うことによってもたらされる祝福の大きさは計り知れないというのです。だから、確信を投げ捨てないように、第二番目に、エールはさらに続きます。36節。あなた方が神の御心を行って、約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。必要なのは忍耐ですと、第2番目のエールは忍耐を持ってというのです。忍耐というこの言葉は自分の立っているところにしっかりと踏みとどまるという意味の言葉です。自分の立っているところにしっかりと踏みとどまる。悪魔とこの世は総力を挙げて私たちが立っているそのところから私たちを押し流そうとします。流れに逆らうよりは、流れに抵抗するよりは、流される方がずっと楽です。川の上流から切り出された大木が流れてきます。ところが、そんな激流を小さなメダカのような小魚が流れに逆らって登っていきます。なぜ大木は流され、小さな小魚は流れに逆らって登ることができるんですか？小魚には命があるからです。命があるから、決して流れに流されないで逆らうことができるのです。そのことを明確に教えているのが、新約聖書エペソ人への手紙の2章1節から5節。そこに書き出すスペースがありませんでしたので、ぜひこのところはご自分で開いていただきたいのです。エペソ人への手紙の2章、もう少し聖書の前の方です。エペソ2章の1節からお読みします。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃は、それらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆、かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように、生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし、憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。ここに見事に私たちのビフォアアフター、以前とキリストに出会った後の姿が示されています。ビフォア、以前はどうでしたか？この世の流れに従い、すなわちこの世の流れに流されるまま、そして悪魔の思いのまま、そして自分の肉の欲に従い、自分の思いのまま、この世の流れのまま、悪魔の思うまま、自分の自我の肉の欲望の思うままに生きていた。まさに流される人生です。それこそが罪の中に死んでいたと言われている私たちの姿です。死んでいるので、命がないので流されるしかないのです。しかし、そんな私たちが神様の一方的な恵みによって、愛によって、イエス・キリストの十字架の死によって、そんな罪の中から死んでいたような私たちが救い出されて、そして生かされたのです。新たな命を、神の命を、永遠の命と呼ばれる命をいただいたのです。これまでは この世の流れ、悪魔の思い、自分勝手な肉の望みに生きていた私たちが、今度はその流れに逆らいながら、神様の御心に生きるものへと変えられたのです。この世の流れに流されるか、逆らうというのはどういうことかといえば、神の御心に生きる生き方です。しかしです、神の御心に生きるということは、言うほど簡単ではありません。自分の心に生きることに慣れきっている私たち、この世の流れに流されるのに慣れきっている私たちにとって、神様の御心、神様の願い、神様の御言葉に聞き従って生きるということは、時にはそんなの無茶や、そんなのできっこない、そんなのは無理や不可能だと感じられます。いや、そうは言わなくても、よし、従おうと決心しても、決心するのは簡単です。継続するのが実に困難です。すぐに根を上げてしまいます。しかし、そんな私たちの前に、イエス様は実は足跡を残してくださいました。御心に生きることに慣れていない私たち、神様に従って生きることが困難に覚える私たちは、ぜひ、そんな時、無理だ、無茶やと思う時、ぜひ、イエス様が残してくださった足跡を見てほしい、探してほしいのです。実は、同じこのヘブル人の手紙の十章に書いていますが、ヘブル書の十章の五節から七節のところをご一緒に以前に学んだとき、私たちはここに、イエス様ご自身によるクリスマスメッセージがあると学びました。十章の五節から。ですからキリストはこの世界に来てこう言われるのです。あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。あなたは全焼の生贄と、罪のための生贄とで満足されませんでした。そこで私は言いました。さあ私は来ました。聖書のある巻に、私について記されている通り、神をあなたの御心を行うために。実にここに、イエス・キリストがクリスマスにこの世界にいらっしゃった時の、キリストご自身のクリスマスメッセージがあるのです。さあ私は来ました。神をあなたの御心を行うために。そして始まったイエス・キリストの地上の生涯。それは父の御心に従って生きる生涯でした。そしてご存知のように、その生涯は多くの苦難が待ち受けている生涯でした。人々のあざけり、憎しみ、偽り、つぶやき、裏切り、妬み、悪意、貧しさ、悲しさ、そして最後には、父なる神の御心に従って十字架の上で死なれるという最大の苦難が待っていました。そんなイエス・キリストの生涯を描いて、ペテロ第一の手紙、もう一箇所、今度はヘブル書の手紙のもう少し後の方にありますが、ペテロ第一の手紙の二章、20節から23節もぜひご自分の目で確かめておいていただきたいのです。お読みします。ペテロ第一の手紙2章20節から。罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。けれども、善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにと、あなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。私たちも、流されそうになるとき、道から外れそうになるたびに、私たちの前に残されているイエス様の足跡をぜひ探してほしいのです。そして、ああ、イエス様も 本当に辛い道を、罵られたら罵り返してやりたい。苦しめられたら何倍にかにして返してやりたいと思う、そんな思いのたんびに、ああ、キリストは私たちに足跡を残して、その足跡に従っていらっしゃいと歩まれたんだ。私たち一人一人の前を、イエス・キリストが実は足跡を、模範を残して歩いてくださったのです。雪道を歩くとき、皆さんどんな風に歩きますか？前に歩いた人の足跡をたどって歩くでしょ？そうなんです。私たちが辛いところを通らされるとき、ぜひ覚えてほしいのです。どんな辛さであっても、その先にイエス様が知らない、イエス様の体験しない辛さはなくて、そこここにイエス様の足跡が必ずある。それらを見ながら、私たちに忍耐するように、耐え忍ぶように、あなたが高めされたのは実にそのためだというのです。そして第三の応援歌エールは、尻込みしないで、ヘブル書の実章にもう一回帰りまして、37節から、もうしばらくすれば、来るべき方が来られる、遅くなることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら、私の心は彼を喜ばない。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。ヘブル書の記者は、ここでハバクク書、旧約聖書のハバクク書2章の3節4節から引用します。実はこの箇所は非常に有名な箇所でして、パウロもローマ人への手紙の1章17節とガラテヤ書3章11節で2度引用している箇所です。ですから聖書の中に、新約聖書の中で3回引用されているというわけです。アーチパウロは、義人は信仰によって生きるというこのハバククの言葉を引用しました。そしてパウロの場合はこれを引用して、人は自分の行いや律法の行いによって決して神様の前に義と認められることはない、ただ信仰によってだけ義と認められるのだという文脈の中でこの御言葉を引用します。ヘブル書は同じ言葉を引用しながら、信仰によって生きる、この言葉に比重をかけて、信仰に生きるとは恐れ退く生き方ではないということを強調するのです。恐れ退く、信仰とは恐れ退くことではない。新共同訳では同じ言葉が、ひるむ、信仰とはひるまないこと。現代訳とかリビングバイブルでは尻込みをすると訳されています。信仰とは尻込みしないこと。困難に直面して恐れ退き、ひるみ、尻込みをするへっぴり腰のクリスチャンの姿がそこから浮かび上がってきます。一言ではなくて、そこに自分の姿、生き方を見せられないでしょうか。ちょっとした人の言葉に過剰に反応して騒ぎ立てます。昨日も一本の電話があって、私の心は非常に騒いで、何でもない電話ですけど本当に騒いでですね、夜も悪夢にうなされましたですね。何でもないことなのにですね、過剰に反応する、なんとへっぴり腰かと思わされるのです。簡単に音を上げて、すぐに無理だと結論を出してしまいます。ああ、もう無理。ああ、無理と、一日何度口走ってしまうでしょう。少し挑戦してうまくいかないと、すぐに諦めます。あのイソップ童話の狐みたい。高いところに美味しそうなブドウがあったので、一生懸命ジャンプして取ろうとするけど、どうしても取れない。そうすると、狐は言い放つのです。あれは酸っぱいブドウだとですね。本当にですね、酸っぱいブドウですね。 英語では酸っぱいブドウと書いて言い訳をするという意味に使われています。ね、言い訳をするんです。ちょっとやってうまくいかないと諦めて、ああ、あれは御心じゃなかったんだとか、あれはやるべきではなかったのだとすぐに言い訳をする。困難を数えることが本当に上手で、すぐに無理無理、無謀なことはやめようと簡単に諦める。そして、すぐに楽な方を選びます。何もしないことを選ぶのです。その結果、失敗もしませんが、何事も起こらない。そして成長もありません。自分だけならまだしも、前進しようとする人にまで水をかけて、反対しその心をくじき失望させる。本当にへっぴり腰のクリスチャン像。自分の中にへっぴり腰がいっぱいいることを知っています。しかし、一番大切なことを忘れています。それは、主の御心だろうかと問うことです。それは、するだけの価値があることだろうかと問うことです。自分にできるかできないかを問えば、何にもできません。何にも始まりません。しかし、もしもそこに主の御心が明らかに示されていれば、すぐに無理だと心を閉ざす前に、簡単に諦める前に、御心がはっきりと分かったら、祈り始めることからスタートできるのです。それは御心だ。できるかできないか、それを考える前に、祈ろうと祈りから始まるはずなのです。祈りが始まると、その中から、今は無理だけど、どれだけの時間をかけて、どれだけの準備をすれば、それが可能になるかが、実は祈りの中から見えてきます。自分には無理だけれども、祈りの中から、そうだ、あの人に協力してもらおう。自分ではダメだけど、みんなで協力すればできるのではないか、希望が見えてくるのです。信仰とは、へっぴり腰にならないことです。39節の言葉はとても力強いことです。言葉です。私たちは、恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。私たちは恐れ退いて、へっぴり腰になって、尻込みをして、滅びるものではなくて、信じて命を保つものです。信仰とは、簡単に無理だと言わないことです。すぐに根を上げないことです。諦めないことです。へっぴり腰にならないことです。私たちは、それをこれから、11章の信仰の章で、そんな信仰を持って生き、そして天国に凱旋をした先輩の人々に学ぶことになります。実は、ヘブル書11章で皆さんとゆっくりと、今度は、この11章だけで大体14回から15回のシリーズで学ぶことになります。そこに生きた先輩の人々の、決して尻込みをしない、へっぴり腰でない生き方を、皆さんと共に学ぶことになっています。お祈りしましょう。天のお父様、この朝私たちに、初めの愛を思い起こすようにと、神様、あなたを初めて知った、あの新鮮な感動、喜びの中で、一生懸命友達に証しをしたあの頃、一生懸命人々にチラシを配ったあの頃、一生懸命徹夜で祈ったあの頃、喜びに溢れて、誰か彼となくイエス様のことを伝えないでおれなかったあの頃、奉仕することが楽しみで、奉仕することが感謝でならなかったあの頃、しかし、それから時を重ねるたびにごとに、そんな心が薄れ、熱が冷め、間延びしたクリスチャン生活に なっていないかと問われますが、神様、熱いクリスチャン生活は過去のもの、思い出ではなくて、ますます主の前に熱い心を持って、あなたの御足跡を踏み従うことができますように、神様どうぞ私たちをへっぴり腰のクリスチャンにさせないで、信じて大胆に確信を持って歩み出す、信仰を持って祈るクリスチャンにさせてくださるように、心からお願いをいたします。ヘブル書が私たちの眠りこけているような信仰を呼び覚まそうと言葉を重ねながら激しく強く迫ってきますが、どうぞその言葉をあなたからの言葉としてしっかり受け止めながら、目覚めたしクリスチャンとして歩んでいくことができますように、私たちを助けてください。今日から始まる一週間も、私たちはそれぞれ戦いの場に出ていきます。様々な厳しさがそこにありますが、主はあなたが共にいてくださいます。主が助けてくださることを信じて勇気を持って踏み出すことができますように、旗を下ろさないで、旗を鮮明に、旗印を鮮明にして歩んでいくことができますように、そこにこそ表されるあなたの道からと御業を本当に経験できますように、感謝して尊いイエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。